はい、それでは早速最初のプログラムにいきたいと思いますが、最初のプログラムは、GPPDB ですね、このポリシーができるまでの、プロセスをご説明させていただきたいと思います。では運営チームの鶴間さん、よろしくお願いいたします。
こちらの方が消えてるんですか？ガスのそんなくる。
はい、すみません、お待たせしました。GPOPF スクライングチームの鶴巻と申します。よろしくお願いします。本日はまず簡単に15分程度でですね、PDP、ポリシー策定プロセスという意味の略ですけれども、こちらのご説明の方をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、で、まずこのポリシーとは何かとかです、そもそも何に対するポリシーなのかというところのご説明です。で、まず何に対してやってるかというものは、と言いますと、インターネット番号資源に対するポリシーということになります。とで、インターネット番号資源と何かと、申しますと、皆さんが通常インターネット接続する際に使われている IPv4、IPv6 のアドレス、 IP アドレスですね。それから、AS 番号、この、これになります。で、ポリシーとは何かと、言いますと、GPNIC との IR、インターネットレジストリーの略ですけれども、が定めるインターネット番号資源の、分配管理のルールということになります。で、その私たちが所属している日本の GPNIC ですね、こちらで、策定されている番号資源のポリシーの一覧ということですけれども、例えば IP アドレスのポリシー、GPNIC における IP アドレス空間ポリ管理ポリシー、 GPNIC における IPv6 アドレス割り振り及び割り当てポリシーの長いです。こういったポリシーが策定されております。で、AS 番号のポリシーに関しては、GPNIC における AS 番号割り当てに関するポリシーという、まあ、文書が策定されております。で、さらに、こういったそのポリシーをどういうふうに作っていくかと、いうことを規定した JPNIC における IP アドレスポリシー策定プロセスというもの、まあ、これが先ほどお話しした PDP というやつですね。これも、ポリシーの文書として、策定されているということになると思います。で、具体的にじゃあ、ポリシーどういうものなのかということの例をいくつか挙げております。で、例えば、IPv4 アドレスの割り振りの条件ですね、こちらについてもそのポリシーの中で定められております、例えば V4 のアドレス、こちらに書いてある通り、割り当て済みのアドレスについて運用とですね、1年以内にスラッシュ23使う予定があるとか、まあ、こういったものがですね、ポリシーの文書として、規定されております。で、同じように V6 のアドレスの割り振り条件というようなポリシーもあります。記載されておりまして、例えば IP 指定事業者であること、VU のアドレスを受けていること、それは32より大きなアドレスを使用する場合には、まあ、以下のような条件を満たすことといったようなですね、ことを文書に書いてあるという形になります。で、このポリシーですけれども、まあ、なんで重要なのかというところですが、番号、まあ、皆さん、事業者の方もいらっしゃれば、実際に、ユーザーとして使われている方もいると思いますけれども、例えば事業者に、関して言いますと、番号資源のポリシーが変わると、その IP アドレスの AS 番号を利用するという立場からすると、例えばビジネスとかですね、その運用というところにかなり非常に大きな、変更が発生する可能性があると、いうことになります。で、例えば、大きその影響が大きいポリシーの変更が発生した場合というところの例で言いますと、VO のアドレスの移転ですね、これは、今から8年、7年ぐらいからずっと継続して大きな話題となっておりました、ポリシーの変更ですけれども、VO の移転、レジストリー間の移転といったようなポリシー、それから AS 番号、同じように AS 番号の移転のポリシーですね。で、あとは、アイアナに、最上位のところにある組織ですけれども、そちらに使わなくなったアドレスが返却された場合、それをまたどうやって再分配して使うのかというようなポリシーであるか そういったようなですね、非常に、皆様が、事業者様が、この IP アドレス、エース番号を使用するといった際に重要なことになるということになります。ですので、実際にポリシー、まあ、普段は、意識しないで使っていればいいわけですけれども、ここが変更とかですね、いった部分に関しては常にウォッチしておかないと、知らないうちにルールが変わっていたということもあり得るということになるかと思います。で、このポリシーですけれども、この今、こちらにいる日本の JPEG だけではなくて、世界的にですね、階層化されて、それぞれの階層に従ったポリシーというものが策定されております。で、こちらの図に書いてありますけれども、まあ、エース番IP アドレスとかですね、その管理割り当てに関しては、上位から下位の方にこう順番にこう割り当てを、割り振り割り当てを、繰り返していくというような形で実際に、使われている事業者様、まあ、ISV 様とかですね、エンドユーザー様の方に割り当てが行われているということになりますけれども、その一番最上にあるアイアナ、アイキャンですね、こちらでは、その世界各国の各界各地域で、守るべきポリシー、グローバルポリシーと言われますけれども、こういったものが策定されております。で、その次の2番目のヘッドアとして、まあ、RIR、まあ、リージョナルというところですけれども、まあ、全世界に5つの RIR というものがあります。エイディン、ライト、MCC、アプリニック、ラックニック、エイディックと、まあ、この5つですけれども、この5つの地域ごとにそれぞれ、ポリシーが策定されています。で、さらにこのその下のレイヤー NIR、先ほどからお話している JP2 を含めた、各国別の、IR ですけれども、この国別の IR に対しての中でも同様にポリシーが策定されて、皆さんそれを守って、運用していただいているという形になります。で、ちょっと今先ほど、ざっとお話ししましたけれども、RIR、NIR、まあ、こんなものがありますと。で、RIR というのは先ほど私たちしたように5つの地域ですね、世界中の5つの地域に分かれておりまして、私たち GPNIC がそこに所属している、アジアパシフィック地域というのは、APNIC が上映できるという形で、NIR に関しては、全世界各国にある国ごとにあるというわけではなくて、まあ、NIR を使って、やりたいといった地域のみが、NIR が存在するということになってまして、主にアジアパシフィック地域ですね、インドとかインドネシアとか、中国、韓国、台湾、ベトナムといったところですね。それから、一部ラックニック、南アメリカの地域ですね、まあ、こちらのメキシコであるとかブラジルと、まあ、こういったところに NIR がございます。で、最後に LIR というのが、実際エンドユーザー様から見ると ISP さんというところになります。で、LIR のことをですね、JPNIC では、IP 指定事業者という名前で呼んでおります。ですので、まあ、LIR という単語は、この、PDP 内のところで出てくるんですけれども、まあ、日本に置き換えると、指定事業者ということになります。で、こういったポリシーが策定されているというお話がいたしましたけれども、じゃあ具体的にどういうふうにポリシーを策定していくのかというところですね。それが、を定めたものがポリシーデベロップメントプロセスということになります。で、今先ほど見ていただいた各 IR ですね、RIR、NIR、そこに対してそれぞれ PDP とどのようにポリシーを策定していくかというものが、定められております。で、すべて の, そのポリシー策定プロセスに共通するところは、オープンで、ボトムアップであるというところが非常に大きな、ところかなと思います。まあ、まさにインターネットが作られたものと同じような形でですね、こういったオープンな場で公開された場で、皆さんの意見を、持ち寄ってポリシーを作っているということになります。で、日本においては、まあ、今日本日、参加していただいているこの JPOPM とそのポリシープロセスの PDP の一部なんですけれども、日本では、ジャパンオープンポリシーフォーラム JPOPF という、組織でこの PDP を、運用しているということになります。 で具体的にどのような形で、日本の中においてはポリシーを作っているかということの絵ですけれども、真ん中が今お話した GPOPF です。で、GPOPF は2つの大きな、ものからなっておりまして、1つが、今皆様が、参加していただいている JPOPF、オンサイトフォーラムと言われるもの、皆さんが実際に、フェイスフェイスで、参加いただいてその中で議論するというのが一つと、もう一個がオンラインフォーラムといいまして、いわゆるメーリングリストですね。こちらのメーリングリスト上で皆さんのご意見を、議論、持ち寄って議論していただくという場を設けております。で、この GPOPF 自体がそのポリシーを作ると、そういったケースもあるんですけれども、作るというわけでは必ずしもありません。基本的には、この右側に書いてある参加者ですね、ここにいる皆さんも含めてですけれども、参加者の方からのポリシーの変更の提案であるとか、新しいポリシー策定の提案、そういったものをいただいて、GPOPF としてはその、ポリシーを策定するか否かというものをオーガナイズすると、いう役割を担っています。で、その中で実際にポリシーを策定するということを決めた場合には、それを JPNIC さんの方にこういったポリシーを実装してください、実装すべきですということを勧告するという立場になっております。で、最初に私 GPOPFST ですと言われるんですけども、この GPOPFST、訳しますと、中に住む GPOPF ステアリングチーム、日本語で言うと GPOPF 運営チームと言います。こちらも先ほどお話した GPOPF という、仕組みを、サポートしていると、運営しているという形になります。ただ完全に私たちボランティアでやっておりまして、ボランティアで、皆様の意見を、やっておると形になります。で、GPNIC の一部組織ですねっていう形でよく聞かれることもあるんですけども、GPNIC とは全く別 の、 完全に独立した、組織となっております。はい。で、先ほど GPOPF の中で、ポリシーを策定すると決めた場合とお話ししましたけれども、どうやってそれを判断するかというところです。で、JPOP はポリシーを、採用するという判断に至ることをコンセンサスというふうに言っております。で、コンセンサス、大体こういった会場で、いろんな議論をいただいて最終的に採決を行って、全体として、完全にその多数決というわけではないんですけれども、大体皆さんの同意が得られたということを、JPOPF のチェアが確認した際にコンセンサスという形になります。で、まずこういった GPOPM の場で、コンセンサスを得られることを一時コンセンサスで、それから最終的にはそのコンセンサスを受けて、先ほどお話したメーリングリストですね、こちらの方に再度、こういったコンセンサスがありましたので、ご意見がある方はぜひ意見くださいと、これはこういったオンサイトのフォーラムに参加できなかった方のためにも、メーリングリストで再度ご意見を募って、そこで再度コンセンサスを確認するというプロセスを経た後に、最終コンセンサスということになります。で、ただそうしますと最終的にこの GPOPF のチェアがですね、最終的に判断しますので、今のところそんなことないんですけれども、だからチェアが独断でですね、いやこれは俺はやった方がいいと思うからコンセンサスにするみたいなことが起こり得なくはないということで、最終的にはチェア以外の JPOPF のメンバーによってその、コンセンサスが妥当かどうかというものを判断いたします。で、その判断が、実際に、チェアが判断を下したものが、我々運営チームが、それは問題ないと判断した場合に最終的にコンセンサスが確定したという形になります。で、その、コンセンサスが確定しましたら、それを GPNIC さんの方に、実装勧告、こういったポリシーが、日本の国民の中でコンセンサスとなりましたので、ポリシーとして実装してくださいという、依頼、勧告を出します。で、そうしますと JPNIC の方で、その、実装の可否を判断した上で、実装を行うという形になります。 まあ、あの基本的には JPNIC さんの方では対応は、いただく方向で検討してもらうんですけれども、例えばあの実装するにあたってなんか何十億円かかりますとかですね、あの物理的あの経済的に困難な場合も実際発生いたしますので、まあ、そういったコンセプトに関してはあのちょっと対話できないという形になる可能性もありますけれども、まあ、原則としては、それを実装する方向で JPNIC さんの方で、進めるということになります。はい、で次にあの先ほどお話したように、このポリシーのプロセスというのは階層化されております。まあ、アイアナがあって RIR があって GPNIC、NIR があって先ほどの図をお見せしましたけれども、そういう形になっておりまして、例えばあの日本の 国内だけで閉じる話であれば、あの日本の国内で、コンセンサスを得て日本の GPNIC で実装するというだけで済むんですけれども、全世界的あるいはそのJPNIC を含めその各地域ごとに影響が起こるような場合ですね、こういったポリシーが提案される場合もあります。その場合はあの先ほど JPNIC さんに対して実装確保するというお話しましたけれども、JPNIC だけではとどまりませんので、一回その提案がコンセンサス JPOFF でなった後に、APNIC の方に再度それを提案して、 APNIC の中でまた議論をしていただいて、実装を判断するというような形になります。ですので一回、まあ、GPF でコンセンサスになったんです、なったとしてももう一回 APNIC の方でコンセンサスを確認を取って、それに対して JP で実装すべきかすべきじゃないかと再度もう一回判断して、実際に GPF のまたこういったこの場で提案を行って実装もしくは実装をしないというような判断を行うということになります。はい、ちょっとこのややこしいですけれども、はい、で具体的にあの先ほどお話ししたような内容がこちらになっております。あの、オンラインフォーラム、メーリングリストですね、こちらですけれども、IP ユーザーズというですね、メーリングリストを、で議論を行っております。こちらはこちらの URL に書いてあるところからですね、ご参加ができますので、あのぜひご興味がある方はぜひこういったところに登録いただいて議論に参加していただければと思います。また、本日開催しているこの場の、JP オープンポリシーフォーラムのホームページです、ね、こちらも、こちらに記載してあります、jpopf.net というところになりますので、あのこちらには、過去の発表資料であるとか、過去行われたポリシー提案ですね、こういったものの資料がすべて残っておりますので、こちらもぜひご参照いただければというふうに思います。またあの何か質問疑問点とかございましたら、こちらのコンタクト @jpopf.net とどこにご連絡いただければというふうに思います。はい、じゃあ以上で、BDP に関するご説明は終わりです。ということで何かあのご質問等ありましたらお受けいたしますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、はい、じゃあ以上で私の発表の方を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
あ、はい、それでは鈴巻さん大変ありがとうございました。まあ、今あのご紹介いただいたようにこの場でですね、いろいろこの IP アドレスを扱うルールをみんなで決めていくという場でもございますので、あのもしあのご意見ありましたらご質問よろしくお願いします。